が2章137章、そのうち、書きたいところから書けばいい。文章を書き始めるときは、書きたいところから書き始めるとまでいきます。今度は書き始めるですが、という人に限ってまだ何も書いていません。文章を書くというと、比較して骨組みを考え、きれいに順番に書かないといけないと思われます。そう思ってしまうから、余計に何も書けなくなってしまうのです。ごちゃごちゃしたことは考えずに、とにかく書きたいところから書いてしまえばいいのです。正しい文章、レイアウト、書く順番、文字数は後から修正すればいいのです。書くときは、書きたい気持ちを大切にしましょう。書きたい気持ちを大切にするには、書きたいところからどんどん書いてしまえばいいのです。書きたいところから書いていると、さらに書きたいことがどんどん膨らんでいきます。もう意味が落ちません。まず、行動することから全て始まります。こんなことを言っているだけの人よりも、実際に書いている人の方が夢を実現できる人なのです。書きたいところから書き始める。魅力的な文章を書く30のこと。その2、自分らしい文章を書くためには、力みすぎないことが大切。時々、どうすれば上手な文章を書けますかと質問されることがあります。私はあまり力を入れない方がいいですよと答えることにしています。多くの人が文章を書くとき力が入りすぎています。書くことは大変な作業であると思っているのです。書くことは難しいことではありません。自分の文章なのですから、まず自分の思うように書くことが大切です。すなわち自分らしい文章を書くには力がないことです。力んでしまうと自分らしくない文章になります。そうすれば本番に限ってよく失敗をしてしまうことがあります。本番の緊張のため無理な力が入ってしまうからです。練習では簡単ではないため人目を気にすることはありません。リラックスしています。文章を書くときも仮に気持ちで書きましょう。リラックスして書くことすなわち気持ちが表現され面白い文章を書きやすくなります。自分らしい文章を書くためには力を入れていただきたいのです。いい文章を書かなければと力みすぎないようにする。魅力的な文章を書く30のこと。その3、フォントで文章のイメージが決まる。フォント、字の形は人間のことに影響を与えます。例えば、明朝体というフォントは真面目な話をするときによく使われます。今日はこちらもよくわざわざ遠いところからお越しいただきまして誠にありがとうございます。といった真面目な文章では明朝体がよく使われます。もしこれらと使えたと幼稚な感じになります。フォントで雰囲気が変わることに気づきましたか。話の内容とフォントは一致することが大切です。真面目な話は真面目なフォント、明朝体、幼稚体、面白おかしい話は可愛いフォント、おっぱい。真面目な話なのに可愛いフォントでは文章の雰囲気が落ちています。私の文章はタイトルと文中の文字はゴシックを使っています。真面目で真剣な話ですからフォントも真面目なフォントを使っています。フォントの特性を出すと普通の文章を真面目な印象に仕上げることができます。普通の文章を柔らかい印象に仕上げることができます。フォントの一つで文章のイメージが決まっているのです。フォントの使い方にチューズ。魅力的な文章を書く30のこと。その4、真面目な話に反応すると文章の評価が上がる。可愛いことだと思ってみんなで読み出すのは紙です。文章を書くためには最終的には紙に印刷します。ここで紙に手を抜かないでほしいです。私は留学時代に英語エッセイを提出することがありました。友人と一緒に撮っていたクラスで楽しい授業でした。社会のエッセイを提出するとき友人はとても薄いものやめそうな紙に印刷していました。私は適当に書いた文章なのだと思いました。いくら一生懸命に書いた文章でも印刷するかも適当にするとそれだけ評価をしてしまうことがあります。紙を手に取ったときの感触が違うのです。軽く手すると内容も軽く印象になります。少し紙をラスして少しような真面目な反応をすると書いている文章も多くなって綺麗に書いた印象を受けます。文章は触ることができませんが、紙は実際に人間の手に触れるものです。テンポで感じ取るのが大事なのです。大切な場面ではふさわしい紙を使いましょう。真面目な文章を書く30のこと。その後、一度にたくさん話すのではなく、一度のことに一つだけにすることを読んではたくさんのことを言われても頭の中が混乱して整理できません。読みに考えを整理する余裕を与える文章にすることが大切です。簡単です。一項目につき一つだけにすればいいのです。よく教える価値のある人はたくさんのことを一度に話し始めます。本人も相手の声を持って色々教えた気持ちがわかります。しかし実際には一度にたくさんのことは覚えられないのです。ほとんどが素通りしてしまっています。上手に文章を書く人も一度にたくさんのことは書きません。読者はそんなにたくさんのことを覚えられないことを知っています。一項目につき一つだけにすると読者はとても読みやすくなります。一項目につき一つだけにする。魅力的な文章を書く30のこと。その6、一気に書き切る短期集中の方が必要になる。書くときは集中して書くと良い作品ができられます。一気に書き切ることでいろんなゾーンが混ざる良い文章ができられるのです。受験勉強の時に音楽を聴きながら勉強すると、なかなか集中できないと言われています。勉強の音楽と言わずに混じってしまい、純粋に勉強に集中することができなくなるのです。私も勉強する時は音楽は止めてしまうタイプです。受験勉強することは短期集中で攻めることです。同じく良い文章を書くことは短期集中で書き切ることです。一気に書き上げてしまうのです。文を書いている途中にドラマを見てしまうと気分が変わってしまいます。文章を書こうとしても時間が経つことで気持ちが変わっているため、書きにくくなってしまうのです。休憩を入れる時はクリーンにいいところで止められないのです。真っ最中に休憩してしまうと気分が変わってしまい、見られた文章になってしまうのです。書くときは集中して一気に書き切ってしまう。魅力的な文章を書く30のこと。その7、たくさんの量を採集するとどこが大切なのか読み手が混乱する。要は使いすぎないようにしましょう。使いすぎるとどこが本当に大切なのかわからなくなります。私が学生の頃、教科書に大切なところだと言って、英語先生の所有人になりました。赤い線、青い線、緑の線、黄色い線、オレンジ色の線などたくさんの量を使って強調しています。むしろ線を引いている部分の方が多いぐらいです。これでは正直大切な部分がわかりにくいです。出版されている本でも最近は印刷技術が良くなったため、たくさんの量を使った方も見られるようになりました。格好はいいけど、読んでは目が近づいてしまい、どこが大切なのかわかりにくいのです。要は大手の3色までにしましょう。本当によくできた文章は黒い文字だけでも十分な理由できます。たくさんの量を使うことで目移りしてしまいます。読み手を混乱するようなことは避けるようにしましょう。3文字の量は3色までにする。魅力的な文章を書く30のこと。その8、長い文はお説教になってしまう。短い文は名文になる。一つの文章はたくさんの一文に順からなっています。一文は短くする方がもちろん分かりやすくなります。できるだけたくさん短い場合は接続詞を使って文と文をつなげていない一文になります。だから今に結果になってしまうと今度は取らなければいけなく、隣の一文は読みにくいです。長くなってしまった文章はどこかできないかもう一度振り返ってみましょう。相手長い文章は接続詞を使いすぎて文と文をつなげすぎています。長くても3行までです。それ以上はできるだけ短くするようにしましょう。一文が短いことを理解しやすくなります。一文たちの名文は決まって短いです。短いから名文になったのです。どのように出るとそこは雪国であった。なかなか長瀬先生を驚くず。ローマは一日にしてらず。地球は青かった。名文は短いから心に響く力があります。もし名文が4行の量もなくなってしまうと単なる説教に聞こえます。接続詞を使いすぎた長い文章はそれだけで説教になってしまうのです。心の残る一文のために短い一文の心が出ることが大切です。短い文章で強調させる。魅力的な文章を書く30のこと。その9、横書きは横書きだけに統一する。縦書きなのか横書きなのかはっきりさせることが大切です。1ページに縦書きした文章と横で書いた文章を混同しているページはとても読みにくいです。タイトルを縦にしたり、文を横にしたりしているページを書きます。目線が縦に動いたり、横に動いたりして目が垂れています。文章を読むときはリズムが大切です。横に統一した文章は横、横と目線が動くのでテンポよく進めることができます。縦に統一した文章は縦、縦、縦と目線が動くのでテンポよく進めることができます。しかし、縦と横が混じった文章では縦、横、横、縦といった感じで目を動かす筋肉が柔らかにされているのです。文章を書くときは縦書きの文章にするか横書きの文章にするかをはっきりさせましょう。書くときは読んでないだけで最大4回することも必要なんです。縦書きなのか横書きなのか統一させる。魅力的な文章を書く30のこと。その10、人生経験の深さが文章の深さになっていく。人生経験と文章力は深く関係しています。人生経験の中では深いほどより深い文章を書きます。深い文章を書ける人は人一倍経験のある人です。人一倍経験のあるから面白い話や知識な方で読者を楽しませてくれます。私は作家より40代や50代の作家の方がより深い話を聞かせてくれるのはそのためです。深い文章を書くときも経験が多い人の方が書きやすいです。特に普通の人が経験したことない体験は一生のパターンになります。人生経験が深い人は作家になります。作家になりたければたくさんの経験をすることで頭の中に経験という財産が残ります。上手い文章を書く人はこの知識財産を使って文章を書く人なんです。たくさん人生経験を積む。魅力的な文章を書く30のこと。その11、普通じゃない本の方が実は学びが深くなる。本文の中で大切なことは真実に書きなさいと書いてくれています。書きは普通の方が大切なことが分かりやすいと思っているようです。もちろん、受験勉強のような参考書が普通にするのは分かります。あらかじめ真に記載されることを普通に強調しておけば、特に理解を深めるという点が良いようになります。普通の方でポイントが発しやすくない学習が原因に違いません。では、全ての本で普通が必要かというと、そうではありません。小説や自己啓発書などは普通は必要ないと考えています。事実、一般的な小説は普通分がないはずです。なぜかというと、どこが大切なのかはそれぞれの読者によって感じ方が異なるからです。書きが大切だと思って普通にしたことでも他の人には全く学ばずに異なります。一方、普通になっていないことで無理な理解することもあるでしょう。書きが本の中で普通に書くことは文章が学べる可能性を制限する行為です。大切なことを決めるのは読者がやることではありません。読みが感じることです。どこが大切でどこに感動するのかは読者によりますし、読者は場合によります。 それは読者の想像力に任せることがいいのです。読者の想像に任せることであらゆる見方ができるからです。深い学びが流されるのです。数字はあえて使わないようにする。魅力的な文章を書く30のこと、その順に、抽象的なエピソードは分かりにくい。具体的なエピソードが面白い。文章は誰でも書けます。誰でも書けるから誰でも書けるような文章は相手にでも仕様がありません。ここで普通の文章と差をつけるための簡単な方法があります。自分の経験者、具体的なエピソードを入れることです。自分の経験者のことは自分しか書けません。経験者ことのない人にはどんなことか分からないのです。自分の経験を生かすと他の人には真似できない自分の文章ができられます。これが差をつけることです。エピソードができるだけ具体的である方が分かりやすいです。経験者ことのない人が書く文章は抽象的になります。しかし、自分が経験者ことなら堂々と具体的に書きます。抽象的より具体的な方が分かりやすくイメージをしやすいのです。エピソードは具体的に書く。魅力的な文章を書く30のこと、その13、読みたい文章を書く作業には面白い現象があります。読みたかった文章は自分らしくない文章になってしまうことです。読みたかった興奮作業があり、勢いのある文章になります。読みは魔法の力があるのです。書いている最中はもしかしたら自分は意外な文章の才能があるのではないかと大げさに考えます。読みたかった文章は読むと恥ずかしいことを書いてしまったと責任してしまうような感じです。読みたかった興奮のため少々恥ずかしい思い切ったことも書いてしまいます。それが朝、冷静になってもう一度読むと自分の書いた文章に恥ずかしくなってしまうのです。恋愛では好きな人は読みたかった文章になりやすいという法則があります。暗いならば分からないように最高的になるため答えの通りに自然としまいます。読みはそんな不思議な力があるのです。朝、冷静になっても読める文章を書く。魅力的な文章を書く30のこと、その14、書き手の場所と同じ読んでもらいたい人を選ぶ方法があります。優しい人に読んでもらいたければ優しい言葉遣いで書きましょう。難攻な人に読んでもらいたければ難攻な言葉遣いで書きましょう。丁寧な人に読んでもらいたければ丁寧な言葉で書きましょう。書かれている口調によって読者の層が変わってきます。人間には同じような人たちが集まる性質があるのです。学生の頃には2人グループ3人グループを呼びかけます。似ている人たちが集まっています。人は自分とそっくりな人は好感の性質があります。私はホームページで文章を公開するようになってから読者から頻繁にメッセージをいただくようになりました。対応されている人は共通点に気づきました。みんな私に似ている人は誰なのです。私のような悩みを抱えている人や私のような話し方の人です。何度かお手紙を交換していくとそっくりな話口調にいつも驚かされます。お互いに波長が合っている人なのです。波長は合った時に心地よく感じます。治療してくれる読者は、かつてと波長がそっくりなのです。読んでもらいたい人に向けた口調で書く。かっこ、お伝えと読みやすく理解しやすくなる。先日、私の構成担当者が適当に書くなって読みやすいですよという褒めの言葉をいただきました。確かに私は大切なことはかっこで強調しています。かっこは楽しです。小説から楽しんでいただけるように大切なことには楽しんでいただくのです。もう一つ大切な意味を込めています。私にとってかっこに入れていることは私のでもあります。たくさんの意味をたくさんの言葉で説明するように一言に集中しておきたいことがあります。良い例がありがとうです。ありがとうで私はたくさんの話をかけます。何冊でも本が書けてしまいそうです。しかし、それらをいちいち文章にしてしまっていては、神が何枚やっても足りなくなります。そこで一言に集中するのです。それがありがとうです。長い文章を読むように一言ありがとうと書かれているような要素を心に留めます。大切なことはかっこで強調してみましょう。言いたいことがたくさんあって、言いたいことは一言で集中しましょう。かっこは文章を読みやすく理解しやすくさせているような楽しみなのです。大切なことはかっこで強調する。魅力的な文章を書く30のこと、その16、口で言えないことは文字にして伝えるとうまくいく。文章の魅力的な力の一つに口では言えないことが言えるということです。例えば、自分の両親に育ててくれてありがとうとは恥ずかしくて、なかなか目の前では言えないものです。どうしても伝えたいのに口では恥ずかしくて、どうしても言えないこともやはりあります。私は今に両親の目の前では恥ずかしいです。両親の目の前ではおとなしい人になっています。両親は私が日本を忘れてしまったと思っているかもしれません。伝えたい、けど伝えられないということこそ文字にして伝えてみましょう。文字は違うんです。口ではなら文字で伝えたいのです。文字にお伝えしてもらえばきっと気持ちが甘く伝わります。私が本を書いて両親に読んでもらうようになってから私のことをもっと理解できるようになったようです。口で直接言えないことなど文字を使って表現してみる。魅力的な文章を書く30のこと、その17、メールは絵も歌もない人たちを知っている力がある。人は相手からプライベートを打ち明けるとその人の好感の性質があります。プライベートを話してくれると自分はそれだけの信用があるのだと思います。相手が思い切って話してくれるとこちらも話しやすくなるのです。今、メールからの依頼が増えています。相手を知ってからメールをするのではなく、メールから相手を知るのです。メールから始まる場合、答えのことは全然知らず顔もわかりません。しかし、仲良くなってしまうことが多いです。仲良くなってしまう理由はメールだとプライベートを話しやすいからです。文字にすると、お互いの相手には権限の地位や肩書に関係なく自由に発言できるようになります。相手の顔も気にする必要がありません。そのため、どんどん話しやすい、仲良くなりやすいのです。私も以前、メールから始まって付き合い始めた女性がいます。ある日、突然メールがやってきて、メールを交換し始めました。最初は、顔も性格も全くわからないところからのスタートでしたが、メールの反応が良くなりました。メールだと、プライベートを話しやすいのです。相手の話し口調や考え方も文章から滲んでいます。メールは、こちらの話から次に相手の話という会話の口調もうまくいきやすいです。この繰り返しで仲良くなり付き合い始めたわけです。私はメールはすごいと思いました。メールは全く縁もゆらない人を知ってる力があります。住んでいる距離が離れていても、連絡を取ることができるというのは、改めて考えると素晴らしいことなのです。メールでプライベートを打ち上げてみる。魅力的な文章を書く30のこと、その18、悪口をやめて、この文章にすることで悪い文章ができない。こんな話を見ていると、他の悪口を理解しないようなものを読みかけます。噂かかるネット状態、離婚、交換の車両、裁判などです。人の層は甘いにそろいます。人との興味を変えたことがあります。しかし、これは一つ言われる人たちの悪いです。雑誌は誰もが認識しますが、大声で何に聞こえるような悪口は最低です。文章は何を書いてもいいのですが、悪口はいけません。悪口の文章は自分の心に乗ってしまうだけでなく、読者の気分を悪くさせてしまいます。悪口を書くエネルギーがあるなら、こういう言葉に使ってほしいです。この言葉は悪くさせる力があります。人間は褒めてくれると嬉しいし、周りの人も自分の名前を親父に名前を言ってきます。あるいは周りの人も伝染して、良い雰囲気を作り上げるのです。文章を上手に書くには悪口をやめて、この言葉に伝えたいのです。この文章を書くだけで、みんなに明るさを伝染できるのです。悪口ではなく、この文章を書く。魅力的な文章を書く30のこと、その19、表現のことは文章だけでない。音楽、絵に描いた形でも立派な表現ができる。先日、今夜で素敵な本を見つけました。可愛い写真を挟んだ本です。写真は全て著書本に書いていました。著書本に書いていて、絵が柔らかさも伝わってきました。本ではただ上官は表現方法の一つにすみません。アーティストと言われているイメージの人たちは、いろんな媒体を使って伝えたいことを表現します。音楽で表現することもあり、表現することもあります。彫刻で表現することもあるでしょうし、演技で表現することもあります。私はその柔らかい写真を挟んだ本を見て、何となく感心しました。著者はどうやら絵を描くのも大好きなようです。表現方法を文章だけに限定するだけでも表現するのは素晴らしいことです。私は本は文字で表現と優先入段を持っていました。改めて考えると表現方法はたくさんあるのです。文字はその一つの手段にすみません。上手い文章を書く自信がなければ、他の手段で表現を考えればいいのです。少なしない時は、食べたらではなく、自分の手料理で表現することもあり、優しい声で表現することもできます。優しい声だけでなく、パラや仕草、デートも自分の気持ちを表現する手段の一つです。表現方法を一つだけに縛らず、自分が一番できる分野で表現していることが魅力的な文章を書く30のこと、その10、作家になりたいという夢があるなら頼まれる前に書いている。この書き方には2種類います。1、頼まれてから書き始める書。2、頼まれる前から書き始めている書。作家として成功できるのは今の頼まれる前から書き始めている書です。書き方は一緒に書いてまだ書いていません。頼まれてからと思っているのです。本当に書き方では頼まれる前から書いています。一番書き始めているからたくさん量を取って書く技術も身についています。チャンスがやって来てから書き始めたのではもう遅いです。チャンスがいつ来ても生かすことができるように日頃からでもなく必要があります。現代社会はシンデレラ将軍という現象があります。20代後半から30代の独身女性がいつ自分には王子様のような立派な男性が現れて幸せになるのだと夢を見ている女性です。夢を見ているだけでは成功しません。本当に王子様と結婚したければいつ王子様がやってきても大丈夫なように日頃からの自分磨きが大切です。ある日本当に王子様が現れても日頃の自分磨きを怠っていれば王子様は無視して通り過ぎてしまうでしょう。あなたには夢がありますか？夢を実現できる簡単なことがあります。チャンスを十分に生かすだけで一気に夢に近づきます。大切なことは夢を実現できるチャンスが来てもいいように日頃から自分を磨くことです。日頃からの積み重ねがないと常に夢を実現できるチャンスがやってきても十分に生かしていないのです。夢を叶えるためには日頃からの積み重ねなのです。日頃から夢までに練習をする。魅力的な文章を書く30のこと、その勇気、キャッチフレーズの中でたくさんの人が信用されていく。キャッチフレーズという言葉があります。つかむことはという意味です。何をつかむかというと人のことです。 私たちが潜在的に思っていることをはっきり言葉に表すということです。特に映画や広告、CM などはキャッチフレーズをよく目にします。心を掴むフレーズのみによって、どれだけ多くの人に踏み込まれるかが変わります。文章を読んでもらいたいときは、目立つキャッチフレーズを捨ててみましょう。売れている雑誌の表紙には必ずドッキッとすることがあります。あなたのダイエットは間違っていた。どうせ自分には無理と思っていませんか。勝負続きする前に自分はどうですか。それは口に出してはいませんが、心のどこかで思っていることです。その潜在的なことをキャッチされると気になって仕方ありません。そういうキャッチフレーズをつけることです。人の心を掴むフレーズを考えてみましょう。こんなだけにありません。料理、便利、マナー、パソコン、データにもキャッチフレーズをつけてもいいのです。キャッチフレーズをつけてみる。魅力的な文章を書く30のこと、その順に、書くことは自分を発見することだ。自分って何と思うとき自分を発見する、とっておきのことがあります。書いてみることです。書く内容は何でも構いません。今でも自分のこと、何かに対する気持ち、将来の夢でも何でもいいです。とにかく文を書き始めると、自分でも驚く本当の自分が現れてきます。なぜ自分でも驚く本当の自分が現れているのでしょうか。それは頭の中でモヤモヤしていることをはっきりした形にすることで、本当の自分がはっきり見えてくるからです。文章を書くからは必ずはっきりした形になっています。書くことは思い切りです。今までこうかな、どうかな、モヤモヤしたことを思い切って形にすることをはっきりした形になって見ることができます。それが本当のあなたです。自分が自分で持っているだけではモヤモヤした自分にすぎません。考えているだけでははっきりしません。書いてみましょう。書くと必ずはっきりします。書いてはっきりしたあなたが本当の自分の姿です。文字は魔法のような力があります。人がここまで信じられた理由の一つに文字があります。一文字、記号や文字にすることではっきり伝えることができるのです。文字にして形にすることで抽象な感じになるのです。その魔法の性を自分に向けて打ってみましょう。自分のことについて書いてみましょう。どんどん自分のことが分かっています。今まで何となく思っていたことがはっきりした形になって見えてくるのです。書くことで本当の自分を発見する。魅力的な文章を書く30のこと、その23、新しさが文章の魅力になる。魅力的な文章を書くには新しさが必要です。新しさは今まで誰も考えなかったアイデアが生まれてきます。その昔、持ってある程度学んで誰も考えませんでした。そんなことができるわけないと思っていたのです。しかし、技術の進歩によってある種の携帯電話を設定を、というアイデアが可能となりました。私が初めて携帯電話を見た時は何だろう、新しいおもちゃだと思ってしまったくらいです。技術や彼の進歩によって新しいものが生まれるとやはり気になります。人間は新しいというそれだけで魅力を感じます。今までに新しい電話、携帯電話はその後、携帯電話から距離の間に広がるようになりました。魅力的な文章を書くためにも新しさを求めてみましょう。今までやっていない、書いていないことを書くだけで魅力的な文章に変わってしまいます。実験者行くの代表作、東海道中心部では今までに新しい文章でした。それまで文章は古代文語で書かれているのが普通でした。しかし、東海道中心部では趣味に写しやすい広大で書かれた文章だったのです。趣味たちが話すことで書かれた読みやすい文学、生まれたことで文学が趣味の間に広まるようになりました。文章を書くには広大と決めないで自分で創作して新しさを求めてみましょう。よしよしは後から考えればいいのです。文章に新しいなるだけで魅力が生まれているのです。今までに新しい文章を書く。魅力的な文章を書く30のこと、その14、アイデアは大当たりの宝くじ、と普段のアイデアで魅力を表現できる。魅力的な文章は新しさから生まれてきます。ではその新しさはどこで生まれてくるのでしょうか。新しさはアイデアから生まれて湧いてきます。魅力的な文章を書くために新しい文章を書き、新しい文章のためにアイデアを考えてみましょう。アイデアは自分の考えだけで生まれるアイデアが全てではありません。自分で考えるアイデアは実は迷うしたアイデアです。前にどこかでやったことがあるような、見たことがあるようなアイデアです。それも一つのでしょう。新しさを取り入れるためには誰かが迷うすることも必要です。しかし、本当のアイデアはそう思いつくものです。知らないで、前でもなくある瞬間に突然やってきます。アイデアが思い浮かぶ瞬間にはある共通点があります。アイデアが浮かぶときは彼らの名を起こったときです。良いアイデアが読書です。読書は著者と読者の二人の考えが混ざり合わせることで新しいアイデアが浮かんできます。著者の考えプラス自分の考えイコールアイデアです。混ぜ合わせるのは何も問題ではありません。テレビを見ているとき、友人と話しているとき、歌っているとき、聞かれているときなども浮かんできます。いろんなことが自分と出会うことで瞬間にそうアイデアができます。アイデアは日常些細なことからも浮かんでくるものです。大切なことはその時浮かんだアイデアを大切にするかどうかです。ほとんどの人が捨ててしまっています。これではもったいない。著者のアイデアで人生が変わるかもしれません。大金持ちになるかもしれません。なのにアイデアを捨ててしまうのは大金の宝くじを捨てるようなものです。アイデアは大金の宝くじなのです。そう浮かんだアイデアを大切にする。魅力的な文章を書く30のこと、その15、ワクワクさせる演出をするだけでいい。読み手にワクワクしてもらうために文章の中に演出を仕込んでみましょう。演出は色であったり文字の大きさであったり形であったりします。私は先日、ブックカバーのドメインを押さえ込みにしました。つい気になり手に取ってしまいました。これは著者からの素敵な演出です。ブックカバーをドメインにして、この本と差別化を図ることで読者の注意を集めることができたのです。私はいつも本の中では最初と最後に初めに大切なことと最後に大切なことというフレーズを書くことにしています。このフレーズは私が読者の一つの演出です。無理やぞ文字を並べているだけでは今一つ面白くありません。文章の中に強者のリズムをすることでワクワクする文章に変わります。最初の文章に初めに大切なことと書いて強調することで何が始まるんだろうと読者の興味を引き出します。私は最初と最後に最重要な文章を必ず持ってきています。文章の最初と最後に使用することで文章を何らかの効果もあります。文章の中で読者をワクワクさせるような工夫をする。魅力的な文章を書く30のこと、その16、用を出せば夢が叶う。夢を叶えることは用を出すことです。夢を叶えている人は決まってすぐ用を出しています。映画監督になっている人はたくさんの映画を見てきています。プロとして活躍している野球選手はたくさんの練習をしてきました。作家になっている人はたくさんの本を読み、たくさん書いています。生まれた時から映画監督の人はありません。夢の形や映画監督にしろ、野球選手にしろ、作家にしろ、生まれた努力をしてみれば夢です。なぜ夢を叶えることができたのでしょうか。両方です。自分の大好きなことをどんどん用を出していけばあることから全てと変わることになっています。一発勝負のまでで出してはありません。用を出して見つけた本当の質です。さらに用を出すと質は才能を得と変わります。才能を分解してみると数えきれないたくさんの用の塊です。うまく文章を出した人にコツがあります。まず用を出せばいいのです。どれだけ用を出したら勝負です。たくさんやっていれば嫌でもなくなっています。生まれて初めて乗り自転車と同じです。最初は誰も自転車に乗れません。私も初め自転車に乗れませんでした。毎日近くの神社で肩を装備に誘ってもらってたくさん練習をしていました。いつからある瞬間から乗るようになりました。乗るようになったらもっとたくさん自転車に乗るようになりました。結果として自転車の運転が見つけました。私は最初から自転車に乗れたわけではありません。練習をたくさん通して用を経験した結果なのです。自分の才能がないかとすぐ諦めてしまう人がいます。自分に才能がない人に限ってまだやったことがない人が大半です。自分に本当に才能があるかないかはやらなくてからいうことなのです。各経験の対応に行きます。魅力的な文章を書く30のこと、その17、読者を励ますフレーズがあれば明るい締め切りができる。私は執筆する文章の本心があります。文章の最後には行動につなげることを必ずつけることです。言いたいことを書いて書いて終わっている文章は味ないです。読み終わった後何が言いたいのか、ではどうすればいいのかという印象を受けてしまいます。書いている内容は悪いのですが、じゃあ、だから何と思います。作家は読者に勇気を与えるような仕事です。行動はどうする役目があります。書いていることは正しいのですが、読み手の行動につなげることが欲しいのです。私はこれからの時代行動につなげる文章の人気が出ることを予定しています。読んでいただけたら読者が現実に行動して夢を実現させていきます。あらゆることは読者を励ますことでやってほしいのです。私が執筆する文章の最後には味をという一言で締めくるようにしています。前向きで行動力の学びが大事です。そうすることで淡々とした文章が具体的な行動につながる文章に変わります。私は夢につながることが期待です。時代が変わり今は物が売れなくなってきている時代です。テレビや冷蔵庫、洋服や食べ物など今生きるために必要な最低限のものは既に手に入れている状態です。既に物が売れている時代ですからこれからはどういう生き方をするのか大切なテーマになります。私は作品を通していろいろな形の生き方を提案しています。構成はこんな生き方ができる。そのためには構成がいいという表現を多く使っています。読者を励まして明るい未来につなげてほしいのです。文章の最後には行動につなげる仕事で締めくる。魅力的な文章を書く30のこと、その18、気持ちを共有できる文章を書くと読者のストレスがなくなる。読者は自分の考自分が考えていることは自分だけが考えているだけの考えなのかと不安になっています。会社のストレスを話したいのに自分だけが感じているだけなのか不安なことになります。そうしたとき友人からも同じような話を聞くと救われるものです。共感です。ストレスを感じているのは自分だけではないんだと思い安心します。安心するだけで精神的に楽になります。この書くときは聞いたことのない言葉を書く必要はありません。ありふれたことでいいのです。ありふれたことでありみんながなかなか口にできない一言が心に響くのです。最初自分の名作、魔女が9人のキャッチフレーズは有名です。お年寄りに申し上げると私は元気です。一見、当たり前のことです。人生山に山です。しかし、お年寄りに申し上げると私は元気ですというありふれたフレーズが人との共感が生まれるのです。そうそうそうなんだよね。そういえば私もと思うと随分気持ちが楽になります。人との共感が生まれることで一人で仕込んでいるストレスをみんなで分けている感じになります。 自分の目線がいつもフィットしているのは各セクションと毎回のを思い出させてくれる例の方です。読み方の上考えられる文章を書く。魅力的な文章を書く30の方法。その19、物事の文学や政治は説得力によって決まる。一番大切なのは説得力だ。文章を書くときは自分の主張があります。長文では自分の主張を持つことが大切です。正しいか間違っているかを左右する最大のポイントがあります。説得力です。少し乱暴な言い方ですが、相手の理屈説得力があれば何でも正しい主張になってしまうと言っても過言ではありません。例えば次の2つの文章を見てみましょう。女より男の方が強い。男より女の方が強い。この2つの主張を比べてどちらが正しいか間違っているかは関係ありません。考え方や見方によってどちらも正しい答えになります。問題はどう説得するかです。社会や体力より女性より男性の方が強い。事実オリンピックの成績を見ると常に男の方が上になっている。このように説得すれば確かにその通りだと思います。一緒にデータの提示では完璧です。しかし逆に次のように思います。社会は男性までも仕事、育児、料理、洗濯、掃除まで休んだ働き続けている。精神的には女性の方が強い。このように推理をしても確かにそうだと納得できます。相手を納得させる文章を書くかです。書くときは説得力が必要です。ある程度大人になると世の中は無人だという事実に気づきます。時々自分の考えが絶対だと思っている人がいますが、答えはありません。作家はある時に声に気づくのです。書くようになります。答えは無限にない答えは一つもないと答えはどんどん書いてしまいます。あらゆることは見方によって全部丸になります。私も誤りになります。大切なことはどう納得させるかの説得力です。説得力のある文章を目指す。魅力的な文章を書く30の方法。その30。書き方は自分です。自分が作る書き方こそ自分らしい書き方。最後に大切なことはマニュアルです。本屋によれば上手な文章を書く方法、正しい文章といった内容の方が数を並んでいます。確かに上手な文章の書き方はあります。いわゆるマニュアル本です。決まり切った形式や個人的な文章に従った書き方です。読みやすい文章にするためにはやはり正しい書き方は必要です。私もたくさんの本を読んで正しい書き方は以上習いました。特に長文の書き方という紙の方が形が読みやすかった経験があります。しかし学んでいてある日気づきました。マニュアル通りに書くと個性が出てこないのです。自分らしい文章を書くとマニュアルに従ってしまっては個性が失われます。最終的な書き方は自分で作るものです。自分が実際に相手で経験して創作をたくさんの量を出している自分のルールです。これで良いと思えばそれで良いと思ったことは世界のどこかで良いと思っている人が必ずいます。正しい文章の書き方は必要です。しかし正しい文章の書き方を学んだらわざと崩して今度は自分で作り直しましょう。魅力的な文章を書く30の方法。まとめ。その1、書きたいことから書き始める。その2、いい文章を書かなければ、と力みすぎないようにする。その3、フォントの使い方に注意する。その4、間違いではないのを使う。その5、1方向につき1つだけにする。その6、書くときは集中して一気に書き切ってしまう。その7、3文字の量は3色までにする。その8、短い文字章で強調させる。その9、縦書きなのか横書きなのか統一させる。その10、たくさん人生経験を積む。その11、表情はあえて触らないようにする。その12、エピソードは具体的に語る。その13、朝冷静になっても読める文章を書く。その14、読んでもらいたい人に向けた口調で書く。その15、大切なことは括弧で強調する。その16、口で直接言えない言葉と文字を使って表現してみる。その17、メールでプライベートを打ち明けてみる。その18、悪口ではなく褒める文章を書く。その19、表現方法の腹を決めてみる。その20、日頃から夢のために練習をする。その21、キャッチフレーズをつけてみる。その22、書くことで本当の自分を発見する。その23、今までに新しい文章を書く。その24、不可解なアイデアを大切にする。その25、文章の中で読者をワクワクさせるような工夫をする。その26、書く経験の大量に飛ばす。その27、文章の最後には行動につなげることをできてくる。その28、読み手からの共感が得られる文章を書く。その19、説得力のある文章を目指す。その30、自分流の書き方の内容を作成する。